皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第420回目。先週に引き続き木村さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
でも、自社ショップで、ね、その楽天とかより売り上げが上がってきたら、
はい。
こんなにいけるんだっていう感じでしたか？もう、あ、全然余裕だな、みたいな、そんな感じでしたか？
いや、なんか、伸びてきたな、みたいな。
伸びてきたな、みたいな。
はい。
うん。
いや、まあ、結構本当にやっていただいてから伸びたんで、
うん。
ありがたいな、と。
なるほど、なるほど。なるほど。
最終的には、
うん。
まあ、全体で考えるようにはなってましたけど、その、自社とかじゃなく、もうほんと楽天、アマゾン。その自社、ヤフーショッピングとか。どこがどうとか、じゃなく、どこがどうとかじゃなく、まあ、全体で売り上げが上がればいいなっていう。
ああ、はいはいはいはい、はい。なるほど。まあでも、あれですか、ネットショップ、自社ショップやる前は、はい、あれですか、はい、売り上げが良かったのは楽天なんですか、アマゾンですか。
なんか楽天とアマゾンが
同じ
ぐらい、一緒ぐらい、一緒ぐらいという感じでしたね。
あ、そうですか。
はい。
なんか、プロ向け商品っていう感じでちょっとイメージしてたんで、やっぱ楽天の方が売りやすかったのかなってちょっと勝手なイメージだったんですけど、でもアマゾンも結構売れてたんですね、じゃあね。
そうですね、一緒ですかね、はい。
なるほど。アイテム数はどのぐらいだったんですか、そのプロ向け商品は。
いや、
このまま
その、なんですかね。モデルはあったんですけど。
うん。
まあ、その一番売れてるやつ、どっか入れてもいい。4商品ぐらいですかね。その 4製品ぐらい。種類的には。
それで最高月商1億いっちゃうんですか。
そうですね、はい。
へぇー、すごいな。あ、そうですか。木村さん、ちょっといろいろ聞きたくなっちゃうんですけど、はい、いいですか。
はい、はい、
その商品単価って、単価ってどのぐらいだったんですか、平均で。
5万ぐらいですね。
あ、やっぱそのぐらいするんだ。
はい。
はぁ。で、それは日本の商品だともっと高いんでしょ。
そうですね、でも、うん、そうですね、でも中国人の販売者もいたんで、そこは
安かった
ですけど。
ああ、はい、そうですか。
あ、まあ、いろいろ出てきたんですけど。
あ、要はあれですか、真似されちゃったんですね、木村さん
です。まあでも結構いましたね。それ最初、最初から。
あ、最初からいたんだ。
はい。
なるほど。5万の単価か。え、でもそれ、アマゾンでもそんな単価、そのぐらいの単価売れるんですね。
そうですね、はい。
へぇー。へぇ
で、それが一番売れた製品で、もう一つは、
うん、
まあ、1万2、3000円です、それ。
ああ、そこはちょっと安価なやつがあるんですね。
はい。で、まあ、一個4000円ぐらいのやつもあって、その製品の中で。
ああ、はいはいはい。
アマゾンで、
うん。
出したら、一ヶ月目からアマゾンだけで1000万ぐらいいったんですけど。でもなんか、衣装券で訴えられそうになって。
あ
でもなんか、戦うのもめんどくさいし、もう、
やめちゃった
んです。やめて、
うん、
デザインをなんかその特許事務所に相談して、
うん。
あえてやったんですけど、やっぱ、結構それはその過程で、
うん。
8ヶ月ぐらいかかって、
うん。
じゃあなんかもう、やっぱこう一回途切れたら、なかなか他のやつとかめっちゃいっぱい出てきてるんで、
うん。
結構新しめのなんていうんですかね、新発想な商品でそんな最初いなかったんで、結構タイミングとかそれ大切だなってその時思いました。あそこで衣装券が来てなかったらみたいなとか思いましたし。
ああ、じゃあ、それそのままやってたら結構突き抜けたんですね。
どうだろうな、その、ここにそのまま訴えられてたかどうかわかんないですけど。
ああ。
でもそんな正直わかんないじゃないですか。
わかんない。
なんですかね。
あ
ほんまにこっちが、信頼してんのかっていうのを。
うんうん。
その専門家じゃないんで。
なんか、後々めんどくさそうですもんね、だってね、あと。
そうですね。
じゃあもうそれは早々に撤退したんですね。
いや、撤退して、8ヶ月ぐらいにその衣装券をクリアした形にして。
うん、もう一回出したんだ。
やったんですけど、そんなに、うん、その時よりは全然、
ああ、そうなんだ。
でした、ね。だから、その時に、まあ、タイミングは大切だなと思いました
。ああ、タイミングずれるとそんな感じなんですね。
そうですね。まあまあ。
なるほど。あれですか、その、今までやってた中で、それが一番、あれですか、なんて言うんでしょう、そういう、裁判沙汰で
ちょっと
トラブル的なものは。
でもトラブルは結構、アマゾンとか、いや、これも、まあそれはそうですけど、日常茶飯事で、いきなり出品、うん、なんていうんですかね。多分皆さんだと思うんですけど、
うん、
出品停止になって、はい、なんか資料とか出して、はい。なんか発火したとか、多分、嫌がらせとか結構あると思うんですよ。
ああ。
で、なんか。
ライバルのね。
はい。で、いろいろまた、資料とか出して、
うん、うん。
また復活してとか。
ああ。私もありましたよ、あの、アパレルで。
はい。
あの、針が入ってたんですよ、針。あの、ミシン針。
ああ、はい。はい。
それは、あの頃はもう、初期の頃だったんで、タオバオから転売でやってたような時期だったんですよね。
あ、はい、
うん。だから、はい、そういう、あの、X 線で、ミシン針検査なんてやらないような工場から、
はい、
あの、入れたりもしてたんで、どこで入れてるかさっぱりこっちはわかんないんでね。あの、代行業者から仕入れてるんで。
はい、
で、はい、やっぱ Amazon から来ましたもんね。 ミシン針が入ってた。
そう
です
ね。
うん。で、それの改善の、書類を出してくれって言われて、いや、そんな改善処理ってタオバオから仕入れてるやつどうすればいいのって言って。その時は、代行業者の人に、いろいろ知恵を借りて、じゃあ、こうやってください、みたいな感じで。で出して、まあ、その時は、うちも、出品停止までにはならなかったんだっけかな。
まあ、出品停止っていうか、商品が一回、何て言うんですかね。その URL が一回、見えなくなるみたいな。
ああ、見えなくなったんだ。
見えなくなって、
うん、
提出したらもう復活してくれるみたいな。
ああ、はいはいはいはい。
でも、それに何日かかかるんで。
かかりますよね。
はい。
うん。その時も、私もかかったな。その商品だけやっぱりと、多分、うん。表示されなくなりましたね。
で結構なんかプライムデーの前とかにやってきたりする
の
が
あ
るんで。
あらららららら。
そう。きついよ、結構なんかもう、うん、めんどくさいなって思いながら。
ああ。
ちょっとずつ嫌になっていきますね。
結構そういう嫌がらせあったんですか、じゃあ。
ありましたね、はい。
レビューもなんか、星1つけられたりとか。
はい。
ああ、そうなんだ。
アマゾン、なんかしん、アマゾン結構しんどいですよね。
アマゾンそういうのありますよね。
はい。
楽天はそうでもないですよね。
ですよね、はい。
自社ショップはもっとないですもんね。
そうですね、自社ショップはいいですね。
そうですよね。あ
はい。
あと、そういう嫌がらせの他何かあったんですか？トラブルで。トラブル系は。
いやまあ、でも、それ以外あんまない。あ、でもなんか不良品とかで、全部送り返したとかそういうのはありましたけど。
あ、中国に送り返したんですか？
はい。送り返すのが結構大変やったよな。
よく引き取ってくれ、送り返せましたね、中国に。
あ、もう本当長い、もう、長い業者なんで、もうちょっと。結構もう、長くて、
うん。
なんですかね。かなり親密だったんで、
はいはいはい、
親密っていうか。
はいはいはい、はい。
結構な、新モデルとか作るときも、多分10回ぐらい向こう行って、いろいろやったりして。
うん。
それでやっと作っていく。本当2年ぐらいやって作ってたんで。
ああ。
そういうところは結構なんか、ちゃんとはやってくれますよね。
じゃあ企画から始まって仕上がってくるのに2年ぐらいかかるんですか、じゃ
あ。そうですね、はい。
へえ、その間にもう何回もじゃあ、商品のやり取り、商品というかサンプルのやり取りなんかもする、したんですね、じゃあ。
そうですね、サンプルやり取りして、で、まあ、行ったりもして、みたいな。
行ったりもして、はいはいはいはい、直接行って、工場に行って。
はい。はい。
へえ。え、そんなにかかるんですね？扱ってたやつは。
そうですね。結構、いや、まあまあ、なんか、最初は、ちょっと遅かったりするんで。
なるほど。なるほど。そうすると、その新商品作る、そのサイクルっていうのは、2年サイクルぐらいになっちゃうんですか、はい、そうすると。そうでも。
3年とか3年半ぐらいとかで出すんで、新しく。
ああ、だから3年サイクルっていうのはそういう感じなんですか、はい、そういうとこからも来てる、
はい。はい。まあそういうとこ、まあ、あと3年ぐらいで、 買い上げてもらえるからみたいな。
じゃあもう、新商品を、新商品出したら、もう3年先の計画を立てるわけですね、はい、じゃあ。
まあ、1年ちょいぐらいしてからですけど、多分
1年ちょいぐらいです。はい、ああ、はい、そうかそうか。その商品出して、いろいろこう、お客さんの声を聞いたりとか。
そうですね、はい。
ですね。はいはいはい。あ、そうですか。やっぱ単価が単価だから、あれですか？やっぱそのぐらい慎重にやって、
うん、そう。
やらないといけないみたいな感じなんですか？そこは。
うん、そうですね、なんか。やっぱ、今のよりは良くならないってさすがにあれなんで。
はい。
今のその現行販売してるやつよりは、次出すときに、いいものにならないとあれなんで。
はいはいはい。あら、まあ、アパレルとかだったらね、例えば来シーズンのみたいな、かかっても1年ぐらいなんですよね。
ああ、そうです。はい。
例えば、今だったら冬の商品が終わっちゃってると思うんですけども、多分、これが終わったら、来年の冬物商品どうしようか、みたいな感じで企画が始まるんじゃないかと思うんですよね。
はい。
でも、木村さんの扱った商品は、まあ、1年ぐらい売って、じゃあ、その後2年後に、こういう商品、この、まあ、リニューアルの商品を考えていこうか、みたいな、そんな感じなんですね、じゃあ。
そうですね。新しい、例えば機能をつけるにしても、できるかできないかみたいなとこから、
はいはいはいはい、はい、
はい。
お客さんからはこういう声上がってるけど、工場に伝えても、
は
い、いや、そんな機能無理ですよ、みたいな。
いや、結構やるんですけど、
やるんだ。
テストみたいなんで、
うん、
はい、やってテストみたいな、するのに多分結構時間かかったりするんで。
ああ、なるほどね。そのテストするときって、なんか、はい、日本の、なんていう、そういう企画、っていうんですかね。その、あるじゃないですか。調べてもらえる。
そういう、まあ、そういうな企画のテストとかじゃなくて、本当になんかそういう、なんですかね、そういう、機能的にできるかみたいな、あれですね。企画とかではなく。
ああ、そういうのはやらないんですか？やらなかった？
あ、そういうのやってました、もちろん。
ああ、もちろんね。はいはいはい。
Bluetooth とか、PSE とかであったりは、はい。
ああ、はいはいはい。ね、タイヤだったらね、耐久試験やるとかみたいなの多分
あ。あ、そうそう。
けど、
はい。
じゃあ、それは中国でやるんですか？日本でやるんですか？
いや、なんか中国でやってもらって、
うん。
これでどうみたいな感じで日本に送ってもらったり。
ええ。
で、いや、これじゃ、ダメみたいなとか。こんなやりとりですね。で、まあ結構、そういう課題が溜まってきたりしたら、行ったりして、向こうで直接も。
直接。
まあ、話し合うみたいな。
話し合って。
はい。
あ、そうですか。じゃあ、結構手間はかかりますね。
いや、でもそんなにあれっすね。まあ、
あ、そうでもないんですか。
まあ、やってますけど、向こうがやってて、それをこう受け取って、で、いや、これまだ、ここは、みたいな感じでも、やりとりなんで。別にずっと、なんか、何かをやってるとか、そういうわけ
じゃない。ああ、そうですか。でも、それだけ期間長いと、
はい、
最初言ってた機能なんだよ、出来上がったらついてねえじゃん、みたいな、そんなことはなかったんですか？
え、そうはないですね。
ああ、ないですか。あ、ちゃんと全部、
はい、
クリアしてるんですね。
はい。
いや、アパレルだと結構あるあるなんですけど、 だからここ直してって最初言ってんのに、そこは直してきた時期があって、で、次も、
はい、
あ、次またここちょっとおかしいからここも直してって、要は、あの、2箇所直してみたいな感じになるんですけど、
はい。
でも次、3回目上がってくるときはその1箇所目の修正が、なんか元に戻っちゃってみたいな。
あ
なんでこうなっちゃうのみたいな。まあ、中国のアパレルであるあるなんですけど。
アパレルとかの方が、だからすごい、なんか忙しそうだと思う。忙しいと思うんですよ、
ね。ああ、そうですね。あの、タイミング逃しちゃうとね、はい、大変なんで。
ですね。あとトレンドとかもなんか、
う
ん、
そうです、
読みしないと
ダメ。そうです、そうです。うん。
そういう意味では、あんまり、
左右される。
忙しくはなかったですね。
ああ、
はい。
なるほどね。
あの、競合もそんなに、
うん。
いなかったし、
うんうんうん。はいはいはい。
別に、そうだと、やっ、
その、
やってる時に。
うん、その木村さん今、競合はそんなにいなかったっておっしゃいましたけど。
はい。
やっぱりそういうのって理想じゃないですか、販売する側としたら。
そうですね。
わざわざその、
忙しくなかったですね。
うん、わざわざその、ねえ、レッドオーシャンに飛び込む必要もないわけじゃないですか。競合がいないってことは。
はい。
うん。
はい。
ある意味ブルーオーシャン、ブルーオーシャン的なところで、戦えてたと思うんですけど。
ですね。はい。
その見極め方っていうのは何かありますか、はい、木村さん。さっきおっしゃった。
多分、最初に言ってた、
うん、例えば
モバイルマ
ッ
とか、まあ、多いそう。
うん、
僕多分結構、忙しいの無理な方なんで、もともと多分、そういうの避けてしまう。
はい、はいはい。
これやったら、すごいなんか、毎日毎日いろんなもの見て忙しくなりそうやな、みたいな、ものを多分、嫌だから自分が避けてるんで、こうなったと思うんですけど、なんか毎日、なんか、毎日こう、ユニークユーザーとかチェックして、広告とかいろいろ変えたりして、そこまでしないと、まあ、いろんなことしないとダメな商品は無理やなみたいな感じだったんで。
わかるわ。だってそれだけで疲れますよね。
そうですね。
ね。本来やるべき仕事なんでしょうけど、
はい。
ああ、ちょっと、今日はもういいやってなっちゃいますもんね。
そうですね。
うん。一回設定したらもうそのままやってくんないかなって思っちゃいますもん、だって。
はい。
うん。
スタッフもだから全員定時に帰ってましたし。
ああ、なるほど。
ホワイト企業です。
だからまあさっきね、その、競合がいないって言ってたんで、まあそういう商品の、はい、その、見つけ方、
はい。
まあ、最初に、冒頭におっしゃってましたけど、まあ日本で売っている、はい、あの、ランディングページがあんまりないような、そんなにがっつり使ってないような。
そうですね。はい。
そういうのを、
はい、
まあネットで見つけて、で、
はい、
この商品だったら中国で安く作れんじゃねえのかなみたいな。
そうですね。
うん。で、大体その、日本で高額で売ってるような商品から見ていくんですか、そうすると。
そうですね、はい。
うん、そうですよね。だって、木村さんのところで売ってたやつが大体5万とか1万とかっていう商品ですもんね。
はい。はい
そうすると、日本だと10万とか15万とかって売ってる商品ですか？そうすると。
いや、もうちょっと、最初はそうで、もうちょっと安くなってますけどね、今は。
あ、今はね。
日本企業だ、うん、日本企業も、はい。
ああ。あ、じゃあ、仮に、まあもう、あの、今は物販からちょっと離れちゃったんでしょ、離れちゃってあれですけど、
はい、
仮に、じゃあもう一回、同じことをやろうと。
はい。
したときに、まず、
はい。
あれですか、楽天とかで売ってるそういうプロ向けの商品の高い商品から見てき、感じですか？
いや、プロ向け、プロ向け
そういうわけでもない。
じゃないですけど、
うん。
なんか、 ちょっと、なんですか。時代遅れみたいな商品みたいな。
時代遅
時
れ。
代遅れ。時代遅れ。
時
時代
代遅
遅れで
れ。
すけど、なんですかね。
時代遅れ。
時代、なんか、なんて言えばいいかわかんないですけど、
例えば何て言えばいいんだろうな。じゃあ、
はい。
一回ちょっと、脚光を浴びて、ちょっと下火になってきたかな、みたいな。で、キーワードがちょっと残ってるみたいな。
あんま人が、やらないような、やらない。まあ、それ言ったら、そう。そしたら、そんなない。そんなんで、なんすかね。
カテゴリー的には、
はい。
なんかこう、おすすめなところとかありますか？そういうのが探しやすいとか、こういうところに結構埋まってるよ、みたいな。例えば、どうな、日用雑貨ではないのか。家電。とか、あと、DIY
なん
商
か、
品とか。
DIY とか、まあなんか、
DIY はありそうです
なん
か？
か、あるんですかね。今ちょっと全く見てないんで、あれですけど。てかまあ、何でも見てないんで。まあ、でもな。
今はね、ちょっと DIY で見て、ガーデニングのカテゴリー見たんですよ。
ああ、すごい。ね、ガーデニングも。
ガーデニングだったら、例えば、芝刈り機とかあるじゃないですか。芝刈り機も、個人で使う、一般向けの商品もあるし、プロ向けの芝刈り機もあるじゃないですか。例えば
それプロ
そん
向
な
け
感
と
じ
か
の
も
イ
い
メー
け
ジ
るん
な
です
んです
よ。
かね。今かなりざっくり言いましたけど、木村さんがやってたリサーチ方法っていうか。
そうです。ちょっと違いますけど、多分プロと言ったらプロに行くみたいな感じです
まあ、芝刈り機があったら、ま
かね。
あ、商品の売り上げ点数は、多分一般向けの芝刈り機がダントツ、数的には売れるんでしょうけど、でも高い芝刈り機、プロユース向けの、例えばゴルフ場向けの芝刈り機とか、
そんな感じです
そ
ね。
んなイメージで探すみたいな感じですか？
そうですね。
これはどうでしょう？薪割り機。
もちろん、
薪割り機。
あんま見たことないですけど。
最近私YouTube でよく見るんですけど、キャンプ用品ね。キャンプ行かないんですけど。なんか YouTube で見てるとなんか楽しくて見ちゃうんですけど。で、薪ストーブとか、結構なんか自作で作って、な、あの、YouTube で、あの、流してる、YouTuber とかいるんですけど、それ中で薪割り機が結構、いろんな商品があっ
そうなんで
て、
すね。
で、簡単にこう割れる個人のキャンパーが使う商品だったり、もうプロが使う、もう、なんでしょうね、もう100万ぐらいする、薪割り機とかもあるんですよ。だから今、まあ、100万はちょっと、ね、なかなかちょっと、扱うのは難しいかもしれないんですけど、例えばそういうプロが使う薪割り機みたいな。
そうです。そっちの方が、
面白いですかね。
あんまり、やる人少なそうなんで。
まあ、ちょっとこれ、この辺はね、あれですけど、じっくり木村さんとこういう、話をして、
そうですね。
例えば、本気でね、はい、その巻き割り機やりたいっていう人があったら、こういうユーザー向けで、こういう機能で、ちょっとやりたいんだけど、みたいな。やりたいんですけど、木村さん、どう思いますか、
はい、今、それね。
うん。なんか、そういう、こう、相談あったら、あれですか？受けてもらえますか？
あ、頑張ります。はい、考え、見てみますが、も
う。なんかちょっと、勝手に振りましたけども。多分、物販ラジオ聞いてる方も、どういうふうにこう、はい、ね、そういう高単価の商品を売る方法、
はい、
多分気になると思うんで、
はい、
うん、はい、そういうちょっとなんか、まあ、なかなか簡単にこう、道筋を、伝えるっていうのは難しいかと思うんですけど、うん、なんか一つのね、はい、ヒントになればいいかなとちょっと思って、今、巻き割り機で話をしました。
はい、
もしなんかご相談があったら、
はい。
はい、よろしくお願いします。物販の会員さんからなんかメッセージがあったら、よろしくお願いします。はい、はい。
はい。
ちょっと無茶ぶりしましたけど。
いえいえ。
はい。ではでは、木村さん、時間になりましたので、
はい。
はい、次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい。
はい。
太田さんという
方で。太田さん。はい。はい。
はい。
わかりました。太田さんとはどんなお付き合いといいますか、はい、お知り合いですか？
でも結構、前から5、6年前ぐらいから知ってるんですけど。
はいはいはいはい。
多分、ちょっと、もう10年ぐらいは。物販やってる
方。ああ、はいはいはい。仲のいい方なんですね。
そうですね、はい。
はい。わかりました。じゃあ、その太田さんを、次回、お呼びしたいと思います。で、木村さんの方から、はい、木村さんの方から一言、はい、太田さんの方にメッセージ、お願いいたします。伝言の、はい。
ちょっと今何を売ってるのか全く知らないんですけど長くやられてるんで多分いろんな、うん、トラブルとかも聞いたことあるんで、
はい、
そういうお話をしていただければ幸いです。
はい、わかりました。ではその伝言を お伝えいたします。
はい、
はい
はい、
木村さん本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。失礼いたします。
失礼いたします。
はい。